私たちが主イエスの生涯について考えるときに、特に主イエスの公生涯と呼ばれる部分、正確にはよくわからないのですけれども、伝道の生活をされたと言われる3年間の期間、この期間を明るいバラ色のような光の中で思い描くということが多いかと思います。この頃主イエスの歩みを記したある書物を見ても、ガリラヤの春というような題をつけていますので、ガリラヤ湖のほとりの美しい春の光景になぞられたりする、穏やかな美しい伝道の歩みであったというふうに考えることもできます。ところがだんだんとこの主と主を取り囲む人々の間に亀裂が生じて、やがて十字架につかざるを得なくなってしまう。はじめは明るかった空にだんだんと黒い雲が立ち込めてくる。そして十字架の暗黒の時を迎える、そのように考えるのです。しかし主イエスの生涯を書き記すすべての福音書そのものにおいて、話はそれほど単純ではありません。特にこのルカ福音書はその点では明確です。この第4章14節から主イエスの最初の礼拝、最初の説教が記録されていますけれども、その結末は何であったかといえば、これを聞いて人々が憤ったということです。その憤ったというのは、ついにイエス様を殺す、そういう思いになって、主はその憤りの中でそこを通り抜けて行かれたというのが、今日の記事です。それが28節以下に伝えることです。こういうふうに見ていくと、ガリラヤの春などというようなのどかな雰囲気は全くないなと思います。皆さんも教会で礼拝に来ていて、説教を聞いたときに、とても眠くなったり、また自分が思っているのとは違うことが言われたり、その言われていることを聞きたくない、また本当に、鋭いことをそこで疲れて本当に嫌になってしまう、そういうふうに聞くことがおありかと思います。せいぜいそういう時は、次はちょっとお休みしようかな、少し遠ざかるということはあると思いますけれども、それで殺してしまいたい、そのように思うということはないとは思います。でも今日の箇所を見ていると、主イエスを殺そうとみんなで町が立っている山の崖まで連れて行き突き落とそうとしたというのが、今日のこの箇所での礼拝の結末でした。こんなに自分の語ったことで殺されるまで、そこまで何か心をつくようなことがあったと言っていいと思います。なぜルカの福音書はこんなことまで書かなければいけなかったのだろうというふうに思います。イエス様というのは、聖書を読んでいても本当に心の優しい人であった。もともと、またこのルカの福音書を書いたルカという人は医者であったようですし、また知識のある人であったようですから、しばしば使徒パウロにも同伴して良い伝道の手助けにもなったようです。やがて使徒言行録を書き記す、そのようなルカにとって、この主イエスの最初の説教、御言葉を語るその礼拝で、人々が殺したいと思ったということを書かなければいけないというのは辛いことだったと思います。でもこのことが記されているということはやはり大切なことです。今日のところでは19節では主の恵みの年という言葉が出てきます。今もヨベルの歌を歌って、私たちが主の恵みの年にみんな許されるっていう歌を歌いましたけれども、この恵みと訳されているのは24節のところで、 自分の故郷では歓迎されないものだという言葉がありますけれども、この歓迎されるという言葉と元のギリシャ語は同じです。ちょっと俗っぽく話す、訳すと気に入るっていうことかなって思います。主の恵みの年っていうのはヨベルの年のことです。ユダヤの律法によれば、このヨベルの年というのが50年ごとにやってくる。ヨベルの笛が吹き鳴らされて、それまで自分の借金のために奴隷になった人は自由のものとなって、借金は帳消しとなり、というさまざまな今までの負い目や、重荷から解放される、そのような年です。喜びの時が来る、人々の救いの時が来る、それがもう間もなく来るというふうにイエス様は今日のところで説教をしているのです。そのように人々が自由になる、解放を経験するというのは、本当に人々にとって、また神様にとって気に入ることだったでしょう。神様がそのことを喜ばれる事柄なのです。ところが24節では、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだと主ご自身が語っておられます。自分の郷里のナザレの人々はにとって、自分は気に入らない存在であるという、自己表明ですね。ここでそういうことをはっきりと言っておられます。私たちが考えても、気に入るとか気に入らないっていうのは結構主観が入ってわがままなことだなと思います。でもナザレの人々にとって、イエス様が現れて説教されたっていうのは、そこで受け入れがたいものがあったということでしょう。気に入らなかった、一言で言うとそういうふうに言えると思います。ナザレの人々は神からの救いについて、これは気に入らないと思い始めた。イエス様ははっきりとここで、あなた方の心は私を拒否している、あなた方にとって私は気に入る存在になっていない、そのように言うのです。気に入る気に入らないっていうことに関しましては、職場などでそういう気に入る気に入らないっていうことを考えていたら、キリがないわけですけれども、私たちはちょっと気に入らない人とも一緒に仕事をしなければいけないから我慢をする、します。家でも、これ以上わがままを言ったら妻や夫が許してくれない、子供もさすがに許してくれないだろう、忍耐をしなければならないという場面もあります。私たちは、気に入る気に入らないということでは結構自分の主観で動いたり、またこの人にも気に入られなきゃいけないと思って、ちょっとこうこびたり、そういうことがあります。教会でさまざまな奉仕をするときも、いろいろな人との関わりの中で、自分はやっぱり嫌われるよりは気に入られたいと思うことが多いのではないかと思います。またここで働いている者たちも、できれば嫌われるよりは好かれたいと思って、ちょっとこう人に、よく思われるようなことをしてしまう、そういうところがあるかなと思います。私たちはどこかで、人の気にいる、そういうもの、また教会であれば人が気に入ってくれるような救いを提供しようとするということも言えるかもしれません。でもひとたび気に入ってもらって信仰を持ったとして、その後もずっと気に入ってもらうように、ご機嫌を取るということになったら、これは本当の伝道ではないというふうにも思うのです。私たちはある程度のことを我慢するということも必要ですし、また本当にそのことが神の言葉に従っているものとして、信仰を持っているものとして違うと思ったときに、そのことをはっきりと言わなければいけないということ、その両面があると思うのです。ですから人に気に入られる気に入らないということではなくて、神様と私の関係の中でどうしてもこのことをはっきりと言わなければいけない、その意味で今日シエスは 主イエスは故郷のナザレではっきりとご自分の態度を示されています。ここで主イエスご自身の方から自分の故郷の人々の中にある気に入らないという思いを的確に引き出しているということに何回も読んでいて気づかされました。それは後に十字架につけられることになります。22節にこうあります。皆はイエスを褒め、その口から出る恵み深い言葉に驚いていった。この人はヨセフの子ではないか。ここで褒めると訳されている言葉は聖書の中によく出てきます。まあ、最もよく用いられている言葉では翻訳では証をするという意味なのです。ある人について証をする、証言をする。例えばこれはもともと裁判所の言葉ですから、裁判所ではある人が裁かれるときにその人についてその人のした行いを証人が立ってそこで証言します。それで、やがて、そのことが裁かれるということです。ある人を高く評価しようと思えばそれは褒めることになります。また反対にその人を評価しない、その人を罪に追いやる、その時には、逆のことを言うわけです。また、とても立派な人で心の温かい人でというふうに言っていくと、私たちはそれは褒め言葉ですけれども、当然にその逆のこともあります。この人はどういう人ですかと言われた時に、あなたはよくご存知ですよねと言われて、はい、よく知ってます、この人は本当にいい人で心が温かい人ですということもできるし、ああこの人は本当に意地悪で一見優しそうですけれどもそこには裏があるんですよというと、その証言も変わってくるわけです。まあそれも気に入る気に入らないというところと少し関係あるかもしれません。イエスを褒めたという今日の言葉ですけれども、この褒めたという心の裏にはどんなことがあるのかというと、本当に 100% この人が素晴らしいと思っているのか、あるいは少し皮肉に褒めたということも言えるのかなと思います。また同じようなことですけれども、恵み深い言葉に驚いたという、驚いたという言葉があります。この驚くというのも考えてみたら、まあ、びっくりした、そしてそれは感嘆したとも言える言葉なんですけれども、ああ本当に驚いた、本当にこんなに素晴らしい人だとは思わなかったっていう驚き方もあるし、ああ驚いた、がっかりした、驚いてカンカンに怒ったということも言えると思うのです。恵み深い言葉にその言葉を聞いて驚いて腹を立てた、すごく、まあ、不思議な展開ですけれども、その口から出る恵み深い言葉、まあ、それを聞いてだんだんこの人たちは怒りの方に向かっていくのです。口から出る恵み深い言葉、そういうふうに書いていますけれども、まあ、この言葉を聞くと旧約聖書では申命記の8章で、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたたちに知らせるためであったと記されています。ルカによる福音書はこの第4章の初めのところでイエスがこの言葉を口になさったと記しています。荒野で悪魔の誘惑をお受けになって、お前が神の子であればこの石をパンに変えてみたらいいではないかと誘惑されたときに、人はパンだけによって生きるものではないと答えられました。その後にこの言葉が続いています。主イエスがすでにこの言葉をも悪魔への答えとなさったということが言えます。まあ、ルカの思いは悪魔にお答えになった主イエスのその答えの続きがここにあると、まあ、そういうふうに進めているのではないでしょうか。 人を生かすのはパンだけではない。それならば何によるのか。ここに語られている主の恵みの言葉による、今ここで主の口から、主イエスご自身の口から流れ出る恵み深い言葉による、これが私たちを生かす救いの言葉だ。これ以外に救いはない。まあ、こういうふうにつながっていくことなのですけれども、ここにいる人たちはこの主イエスの救いの言葉、それには驚いたけれども気に入りませんでした。一方では、まあ、本当に感動した、感嘆したかもしれません。でも私たち人間の心は本当に複雑です。まあ、単に感動する、感心するということの裏には、やはりこの人はヨセフの子ではないかという、その裏にそういうことがあるのです。恵み深い言葉は言葉として受け取る。だけどこの人は一体何者だと言ったときに、この人はヨセフの子ではないか、小さな時から知られている人の、まあ、ここで、このイエスに対する見方というのが出てくるわけです。ベツレヘムから帰ってきて私たちの中で育ったイエスではないか、私たちはこのイエスもその家もよく知っている、私たちのよく知っているこのイエス、私たちと同じこの大工の子がなぜ神の恵み深い言葉を語ることができるのか、なぜ今権威を持って神の救いのを告げることができるのか、それが私たちには気に入らない、そういうことではないかと思うのです。なぜかといえば、そこに自分の知らないイエスが現れてくるからです。自分たちがよく知っていると思っていたその幼い時のイエス、そして今目の前に立っているこのイエス、自分の知っている姿ではない違った姿を取り始めているということは、私たちにとって受け入れがたいものが少なくとも初めはあるということが言えます。私たちは自分が深く愛していると思った相手に対しても、その相手が自分の知らない面を見せたり、自分の知らない生活を持っていたということがもし分かったら、すごく腹を立てると思います。気に入らない、またそのことは断絶にもつながる。私にとってこの人はこういう人だと思い込んでいたときに、そういう人ではないと思ったときに、私たちの愛がぐらついてしまうのです。それはなぜかといえば、自分の手の中に入ると思っていたものがそうでなくなってしまう、そういうことがあるのではないかと思います。これは私にも経験のあることです。小さな時からずっと同じ教会で育って、大人になってくるとだんだん違った姿を発揮します。それは召されたことに従っていくときに、昔小さな時とは違った姿になってくる。ある人にとってはそれは本当に喜びだけれども、ある人にとっては驚き、つまずき、また受け入れたくない、気に入らないことなのです。そのことは、まあ、長く教会で小さな時から生活していると、また長く信仰を持って大人になってからいろいろな役を背負っている時に、私たちにも経験のあることではないでしょうか。どうしてもこうはっきりとした態度を取らなければいけない、はっきりとものを言わなければいけない、その時人々は、ある人は立派になったと思うかもしれないけれども、ある人はこんな人に言われたくないということもあるかもしれません。人の心は見えない、暗いものだということを前提にしなさいと、キリスト教カウンセリングの講座を受けたときによく聞きました。私たちは人のこと、相手のこと、愛する人のことであっても、全部を 知ることによって自分の手の中に入れようとしたときに気に入る気に入らないということが出てきます。しかも自分の知ろうとしている姿は自分の気に入った姿ではでなければいけないのです。その気に入ったものの愛するものの姿の中に相手がすっぽり入ってくれないとイライラする、そんなことはないでしょうか。ナザレの人々は主イエスを愛していたと私は思います。多くの人がイエスを愛し誇りにしていたでしょう。あの大工の息子が優れた伝道者になって町でも評判を立てていると喜んで人たちが大勢いたと思います。だからこそいつもよりも多く回収がここに集まったのです。しかしその時に主イエスの姿はなぜか彼らの気に入る姿ではなかった。そこからはみ出してしまうこともあろうに私自身が救いをもたらすと語り始めます。だんだん我慢ができなくなる、その思いがはっきり具体的な形を持ってきます。そのことも主イエス自身が暴露しています。23節にこのように記されていました。きっとあなた方は医者よ自分自身で治せという言葉座を引いてカフェルナウムでいろいろなことをしたと聞いたが、教理のここでもしてくれと言うに違いない。あなた方の心の中にあることは分かっていると言われたようです。主イエスはこのナザレにおける伝道に先立ってカフェルナウムの町で癒しの奇跡を行っています。ナザレの町の人々もしばしば敵対意識、競争意識を持っていたかもしれない。その近くの町のカフェルナウムで、31節以下ではそのカフェルナウムでなされたイエス様の奇跡が語られています。あなた方はそれと同じ奇跡を我々のところでもやってみせたら信じてやろう、そういうのだろう。イエス様はみんなの心を先取りして厳しいことを言っておられます。私たちが自分の信仰を振り返ってみるときに神様を疑っていたのではないかと思うことがあります。神様がこういうことをしてくださったらもっと神様に従っただろう、神様がもっと私に好意的であれば、そんなふうに自分に引き寄せてしまうことがあります。主イエスがもっとへりくだった態度で私に気に入るようにしてくださったら、そこから救いが始まった、まあ、民衆からそんな声が聞こえるような気がするのです。私たち人間はそのようにして気に入る気に入らないということで救い主を受け入れたり受け入れなかったり、そういうことがあります。教会の中でも指導者として立てられている人を私たちは、まあ、その人が召されたところで祈って支えるというのが教会です。だけども何かの表紙には気に入った気に入らないということ、自分にとって気に入らない言葉が聞かれたときにそういう気持ちになることもあるかもしれません。その意味では教会もたくさん間違いを起こすし、私たち信仰者だからって決して高くなることはできない。私たちは日々悔い改めが必要なものです。でもこの2000年以上の教会の歴史において間違っていたこともたくさんあるけれども、でも正しい間違ってなかったこともあると思います。それは奇跡を売り物にしなかったということです。教会の歴史において癒しや奇跡と言われることは何度もありました。でもそのことによって人を集めるということはなかったと私は信じています。この人々の憤り殺意の中を通り抜けていかれたイエス様は結局何をなさったかということ、そのことを今日思い巡らした時に最後に恵み深い言葉が残ってくるのです。 憤慨した人々は崖から突き落とそうとしますけれども、イエスは人々の間を通り抜けて立ち去られました。ルカはこのことを描くことによって、常識とか先入観とかいう狭い枠に閉じ込めることができないイエス様の大きさを表しています。イエスを通して表される神の技は外へ外へと出ていき、すべての人を包み込むのです。私たちもこの主イエスにおける技を通して、なお神様を信頼する道を覚えていきたい、その道を私たちは従っていきたいと思うのです。神が気に入って私たちのためにしてくださったこと、私たちはすべてを委ねる思いを持って神様に従っていく。時には厳しい言葉が語られ、気に入る気に入らない、気に入る気に入らないというようなことを繰り返すような私たちです。つぶやきが続きます。だけども私たちにとって大切なことは、この主イエスが語ってくださる本当に恵みに満ちた言葉に従っていくものでありたいと思うのです。気に入る気に入らないで心が囚われていると心は縛られますけれども、私たちは主イエスの言葉を聞いて私たち自身からも解放される、そのような喜びを日々の生活の中で味わいたいと思います。今週もいろんなことで気に入ることや気に入らないことがあるでしょう。すべてを超えてイエス様の言葉は私たちを貫きますので、そのことに信頼してお委ねして従っていきたいと思います。お祈りいたします。